はい、おはようございます。このチャンネルは元消防士現不動産事業家の京都のバーニング親がワクワクして生きようをテーマに、大家業や子育ての日常を毎日元気に発信していきます。さあ、本日は7月19日の土曜日ですね。この番組は
空室そろそろ何とかしたい、そんなあなたへ。7月19日本日名古屋でワクワク2周年セミナーを開催。家賃プラス 1.7 万円アップを実現してきたステージング専門家イズムさんが、写真映えする空間作りの秘訣を初公開。そして知識ゼロ資金ゼロか不動産に挑戦してきた副業大家ヤマルさんが、まだ物件を持っていない人でも始められる一歩を語ります。今のままでは変わらない、でもやり方を知れば変えられる。皆さんのご参加お待ちしています。
の副業コミュニティワクワクの提供でお送りいたします。って、逆逆バーニングさん逆ですよ。ちょっと提供読みと本に、僕バーニングさんのあれ、バーニングさん、あれ、あ、バーニングさん、どういった、あ、もう、あ、バーニングさんはすもうヒットアンドランすぐどっか行っちゃいましたね。もうこれは、あ、でも皆さん安心してください。サブカル好き、お笑い好きのバーニングさんはこの音楽がかかったら絶対飛び出してくると思いますから、いきますよ。 It's go 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 go
わーわー、はい、どうもどうもどうもどうも、皆さんの元気の源バーニングです。あ、本日もよろしくお願いいたします。いやいやいやいやね、いやー、ほんとね、朝から皆さん元気元気で、今日も暑いなー言うてますけども、あれ、あ、なんだ、あ、はいはいはい、あ、え、あ、そうなの、あ、なるほどなるほど、あ、そうかそうかそうか、あ、これ晴れて見えるけど実は、あ、雨が降っているように見える、いや見えるのは晴れてるけどね、これ今は梅雨、梅雨なの、あ、もう梅雨は開けてる？ん？あ、なんか声が遅れて聞こえてくるよ。で、ラジオでわかるかーい。
いや、一国堂のモノマネかーいって。
どうもー。どうも。梅雨が遅れて開けてくる、そんな期待を持ってバーニング今日も登場してまいりました。
よろしくお願いします、バーニングさん。
どうもどうも。
まさかの梅雨明けの遅れと。
うん、
口の動きと音の遅れの、
はい、
あの一刻堂さんのやつ、
ほうほう、
やっていただいたということなんですけども、
うん、
ラジオで伝わるかい、
かいこれを無茶ぶり、
僕裏側喋るの大好きなんで言っちゃいますけど、うん、今日こうやって僕、うん、僕ヤマルがバーニングのとこ言うて、スポンサーがバーニング言うて、最後ヤマルが言うて、で、うん、最後無茶ぶりしてやっていうバーニングさんから
その指令だけをね。
そんなさ、
はい、
何のストイックなんですかそれ
意味わからんよな。
わからんすよ、だって、
うん、
元消防士現不動産事業家の、
うん、
京都のバーニング大家が、
うん、
早朝のライブで無茶ぶりに答える意味がわからんすから
ただ一つ言えることは、
何ですか、
こう無茶ぶりしてやっていうのをヤマルくんに伝えたらきっと乗ってくれるやろうなっていうことも含めて、これ思いついた時はめちゃくちゃワクワクしたよ。
いや、これですよ現状に満足しない高めていきたい、アドリブ力とそう、僕のリカバリー力も含めて、
どうにかする力とか含めて何とかやってくれるだろうという信頼があるからこその、
何の信頼感なんでしょうねこれね、本当にこれ嬉しくて仕方ないですよ僕。
いや本当に、うん、
だから飛び込めるってわけですよね、無茶ぶりの
世界
に僕がおったら飛び込めるってわけですね。
でっかいコクション広げてくれてるわけやから、どこに飛んだとしてもちゃんと衝撃は受け止めてくれるんやろうなという。
どうでしょう、やってみて。
今まででな、一番ドキドキしてた自分の発表の回よりも何くんねやろうな思って
ね、
いや、
も
う、うん、俺あんまり行ったことないけど、バッティングセンターとかの感じの、はい、みんなバット立つところを、もう、はい、何、
キャッチャーミットで普通のちっちゃいミット構えながら防具つけずにそこに立たされてる感じ。怖い怖い怖い。
どこ？どんなスピードで来んの？どこ？体当たったら大怪我するのかなみたいな。ねえね
え、バッティングするとこやろここ。なんで
僕バッティングするとこ何俺グローブ構えさせられてるのみたいな感じでドキドキしてました。
いやなるほど、イレギュラーなドキドキがあったわけですよ。です。いやでもバーニーさん、
はい、
成長しましたよ。
これは。ありがとうございます。ありがとうございます。まさかのお褒めの。
本当にそんなもうね。うん、もうわけわからんけどめちゃくちゃ楽しくて毎回やらしてもらってますよ本当に。
ほんまにな、はい、いやそんな放送今日も始まりましたよ。いや
そんな、ね、そんな僕たちのこのライブのタイトルを、
はい、
マリオさんぜひよろしくお願いいたします。
サブカルは世界を救うラジオ。
はい、世界救ってます、はい、
今日もやってきました。
今日も僕の世界は救われてます、このおかげで。
知り楽しんでいきましょう。
みゆさんコメントありがとうございます。例えがうまい、さすがって言ってます。
いやもうそんなこと、もうあなたは本当あの桜です。あなたは私たちの。
ここだけは仕込みですか？
仕込んでない仕込んでない。
僕ら全部アドリブですけど。
コメントがもうみん
な。いやみゆさんいつもあったかいコメントありがとうございます。
ちょっとばっかですよ。
いやーサブカル世界救うラジオですよ。
うんね、来ましたね。もうなんだかんだで1年半やってるわ。
1年半、
うん、
すごいな。
か
いやあのね、
うん、
全然あの満足してないですけどね。
してない、
うん、いや喋れてる、
ま、何夢理想はまだまだ逆にかけ離れていってるような。追いかけて追いかけていってるけど
本当そうですよ。
追いつけないというね。
足りない足りない、時間が足りないし、あのまだまだ喋りたいことあるし、
うん、
で無茶ぶりとかいろんなことに挑戦したい、
うんうんうん、
可能性しかない。
いや俺ちょっとこの間のさアクティブっていうさ、うん、あの勉強会やって
きた、はいはいはい、
あったんやけど、記憶とかをこうどんどんどんどん広げていこうみたいな話ある、うん、昔の哲学者のソクラテスが言うたっていう話で、なんか知るっていうことの縁があの最初小さい人ってその知らないとの境界線がまだ狭いから、あ全部知ってるぐらいの感覚になるんやけど、
う
ん、それをどんどんどんどん知る部分を広げていけばいくほど知らないところの境界線が増えていくって感じ。
はいはいはいはい、
丸が大きくなったらその演習の部分って大きくなるやんっていう、うん、だから知れば知るほど自分が無知を知る、これが無知の知っていうね話があるんだけど、
はいはいはい、
俺らもっともっとこうサブカルを深掘りして掘り下げていったら、うわ面白いもんいっぱいあるやん、知らんことだらけやってなって、うんうん、その欲求がどんどん深まってるよねっていう。
いやーこれまさにその通りで、
うん、
僕らはもうあの当初は結構こうあの、
うんうんうん、
昔懐かしい青春時代のって言ってましたけど、
うん、
あのもう最近なんかは、
うん、
このサブカル熱に、
うん、
のこの、この縁の中に入ってしまったリスナーさんたちからの紹介とか、
うん、
バーニフさんも今やもう、うん、あったらえどんなアニメあります？あキングダムですか？
もう今移動時間とかになるべくもうキングダムを流すような
そうやってこうどんどんどんどん広がっていってしまってる。
いや
サブカルの地が広がっていってるわけですね。
広がってますね。楽しいでしゃあないね。
楽しいでしゃあないです
わ、はい、そんな今日は山田くんがね語って、はい、全く知らないから。
そうこれもね、ほんと絶対もう教えたくないと思ってます
から。あー逆にね。
逆に
すごいな。
ここの衝撃でバーニングさんを感動させたいとすら思ってますから。
ちょっとほんまにリノエットさんじゃないけど正座して聞こう。
いや正座して聞いてください。前回2週間前はですね、
うん、
バーニングさんが、
うん、
あれもあれですよ、どうやって知られたんですか？地位ですよね。
うん、うん、あれはほんまにふと、まあ、日々さ何気にこう、はい、ネットフリックスとか YouTube とかもこう子供たちにせがまれてやるときにさ、うんうんうん、まあ、何を見せようかなみたいな、うん、回すときにやっぱ目には入っててさ、
入る入る、やっぱちょサブカルがさっきみたいに言ったようにこう敏感になってますから、
敏感にアンテナ立ってるとね、はい、これどんなんやろうっつってとりあえず1話見てみるみたいなさことやったりとか、サンプル動画流れたりするわけや
ん、はいはいはいはい、
ああいうのを見てちょっと今日はこの辺り行ってみようかなー言って見て、その1話の壁を越えたところからですね、これはおもろとなり始め
た。紹介していただいたのが地球の運動についてのアニメですね。
あれはちょっとほんまにヒットでしたわ、
うん、いやーすごかったですよ。でも今回は僕がまた番手変わってですね、好きなこと喋らせてもらおうと思ってますので、
また大分けてるから
今回は、
うん、
僕結構新しい挑戦というか今までなかった視点ジャンルでいきたいなと思ってるんで、
ワクワクする。
申し訳ないです、 いつもあの大枠ざっくりとしたテーマ言ってから、うん、その作品名とか、
はいはいはい、
ちょっと今回逆で、
うん、
先に作品名言わせてもらっていいですか。
新しい、
はい、
それがいいね。行きましょうか。じゃあ振っていいですか。
よろしくお願いします。
行きますね。じゃあ2週間に1回の、サブカル、今回はヤマルくんが発信するテーマは
地球の運動についてです。
返してきた。
あ、はい、そう、すいません。これはあのいいですか。ちょっとごめんなさい。今のはボケです。
あ、ボケかい。
でも半分ボケで半分マジです。
どういうこと、どういうこと。
どういうことかと言いますと、
僕ちゃん混乱してる。
ちょっと説明させてください。あの2週間前、前回ですね、バーニングさんが地のあの、うん、アニメを熱く語ってくださったじゃないですか。
そうね。
はい。あれ1話から3話ぐらいっていう。
うんうん、
う
ん。うんうん、
あの話やる聞いて、
うん、
で僕は、うん、解約してたネットフリックスに入ってしまいました。で、
うん、
この2週間で、うん、地、
うん、
全部見ました。
全部見たんや。どうなりだね。
これは全部バーニングさんのせいなんですけど、
せいって言うてくれていいよそれは。
いや、ありがとうございます、うん、で僕ももうバーニングさんが語っていただいた地の話から、うん、もう最後まで全部見て、
うん、
でもうだから僕次何喋ろうの2週間もう血だったんですよ。
そうやったんや。
ただですね、僕は、うん、ここからが僕言いたいテーマなんですけど、
うんうんうんうん、
バーニングさんが語らなかった血、
あーそこか
ー、のしかもアニメではない。答え言っていいですか。
はい。
僕が今回語りたいテーマは、うん、サカナクションの怪獣、可視考察です。
あ、すげえ、そこからなんや。これは、大和由紀さんが、
はい。
今日するやつやわ。
そうです。バーニング大家さんから血を知り、で、その後、うん、あ、だからこの、今回はバーニング大家さんの血に対する僕のアンサー会です。
へぇー。
そして、その後、大和由紀さんが数日後にご自身のライブで上げてた、
うんうん、
サカナクションの血、ね、マジでいいから、あと、うん、旧祖年子神の真理マジでいいからっていう放送を聞き、うん、さらに僕はもう考察に考察を重ねたので、これはバーニングさんと大和由紀さんに送るアンサー会です、うんうん、
すごい。もう聞きに来てる大和由紀さんが血圧上がったよ、は
い、ありがとうございます。
血圧上がらんけどね。心拍数上がるけど、ね、
朝6時ですよ。
血圧上げてくださいよ。
ということで、僕はですね、
うん、
いつかこれやりたいと思ってたんです、ずっと実は。僕、うん、音楽好きで、バンドが好きで、
うん、
で、音楽、楽器、ミュージック、メロディーの部分も好きなんですけど、
うんうんうん、
その、アーティストが書いた曲の歌詞。
やってたよね。
そこの、歌詞考察も大好きなんですね。
うんうんうん、
あ、山田由紀さん、キューソーも聞きました。
うん、
ありがとうございます。
ね、
キューソーの猫髪は、コミックバンドだと思ってたんですけど、あ、ごめんなさい、これちょっとキューソー、話がずれちゃいます。
うん、大丈夫です。
で、僕歌詞考察大好きなんですよ。
そうやな、前もチャットモンジーとかもやってくれてもね。
そうなんです、うん、言葉、歌詞の中にあるその意味って、うん、このすごく考えれば考えるほどいろんな、解釈ができるというところで、
うんうんうん、
今回は地のアニメの主題歌オープニングにもなっている、サカナクションのですね、
うんうん、
怪獣についてお ちょっと考察してきましたので、
これは楽しみですな。新しい気持ち、やもろい。なんか一個のテーマを今思い返してたんやけど、二、うん、人で語るっていうのは過去にハンターハンターとかでやったことあったけどね、
はい、
うん、はい、それとはまたちょっとずらした。
そうですね、
ね、
はい、もう事前M1 とかもね、二人で一緒に語りましょうって言ってましたけど、もう完全に支配されちゃって、僕は
支配されちゃった
2週間でこのもう僕も喋りたくなっちゃったのやつですね、でアニメはもうバーニングさんが語っていただいたんで、
うん、
僕は違う視点、そのアニメの主題歌っていう点からちょっと語らせていただきたい。
なんか見事に裏切られたっていうか、その地って言ったからさ、なんか別ので言うと俺が語らなかった4話以降の
そう
するのかとかで、大枠テーマはっていうからアニメじゃないって言ったから、もしかして漫画からかなって思ったけど、どっちでもなかった、
うんうんうん、どっちでもなかったです。これは
ですね、いやちょっと聞かせていただきますよ。
ありがとうございます。始まりますよ皆さん。
よし、
ちょっと喋っちゃいますよ、いっぱい。
はい、本題行ってください。ま
あ、そもそもですね、サカナクション、今回のね、地、アニメ地の、 オープニングを、うん、書いたのがサカナクションというバンドで、まあ、サカナクションはもう皆さんね、詳しくなくても名前は知ってたり、うん、曲は何か聞いたことあると思うんですけれども、うんうん、この、僕 YouTube でね何度も何度も、うん、何度でも何度でも、この曲聞いたんですけど、4ヶ月前にアップロードされて今3,403万回再生されてる、
はいはい、いや行くよね、すごいよね、あの音楽、ね、もう再生回数
すごい中毒性の高いね、もう何度でも聴きたくなるような曲なんですけれども、
うん、
いやーもうね、
うん、
今回この考察を重ねて、
うん、
もう語りたいことがたくさんありすぎて、ちょっととっちらかっちゃうかもしれないんですけど
いやもうそれはそれで、
まあ、それはもうバーニングさんがうまくまとめてくれるでしょう、
全部言っていくから、は
い、まず、
うん、
タイトルなんですけど、僕タイトルからね、考えていきたい。
うん、
いやタイトルが怪獣ですよ。
怪獣。うん、
で、アニメの中ではね、前回バーニングさんも語っていただきましたし、僕も全部読んだんで、
うん、
知ってるんですけど、全話見たんで知ってるんですけど、
うん、
怪獣出てこないじゃないですか。
出ないよね。
は
い、
だからここでちょっと、
うん、
バーニングさんと、まあ、あるいはもしかしたらリスナーの皆さんにちょっと聞きたいんですけど、
うん、
怪獣って、
うん、
どんなイメージですか？
イメージで言うと僕は一個明確にあるのは、うん、ウルトラマン、
うんうんうん、
スダヤプロダクションみたいなね、うん、バルタン星人、うん、ゴモラゼットンみたいな、ああいうイメージのもの、ちょっと、うん、まあ、大きくて、その架空の、
うん、
なんか爬虫類的なという
か、
そういったものを、まあ、恐竜でもなく架空の、うん、そういったもの怪獣っていうイメージはあるんですね。
ありがとうございます、
うんうん、
だから大きくてあってことはだから人間とかウルトラマンとか、
うんうんうん、
相対する存在ですよね、
うん、相対、まあ、悪という感じ、
そうですよね、
うん、
そうですよね、
何何
ありがとうございます、
ここ
よかった、あんまり外れてなかった僕の考察とととても大きくて人間と相対するもので、
うんうんうん、
で厄介なもの、
存在厄介なもの、
これはまあ怪獣だと思うんですよ、うんうん、でこれをですね今回この怪獣という曲と C のアニメにこうなぞらえて、
うん、
僕のなりに解釈するとですね、
うん、
この怪獣ってこのタイトルの中にある怪獣像っていうのは、
うん、
僕ら知識欲だと思うんですよ、
知識欲、あその切り口か、
もうこれ本編ね、先週、うん、前回のバーニングさんの説明でもあったと思うんですけど、
うん、
天動説と地動説を巡る、
うん、
学者間というか、好奇心の戦いだと僕は思いました。
そうやな、うんうんうん、
一緒のラファウ君もね、
うん、
言ってたように、感動のは寿命より感動は寿命より大切なものだ、
大切だと、うん、
自分の知りたいという欲求、
うん、
これは自分の寿命や命よりも、
うん、
大切なものなんだっていう、
うん
う
ん、
メッセージが込められてるじゃないですか、これ。
そうだね、
うん、それを踏まえるとですね、
うん、
ここで言う怪獣っていうのは、
うん、
人の知りたいという欲求、
うん、
それがこう肥大化して、
うん、
のこうある立場からすると敵対、はい、厄介な存在になってるんだ、
うん、
それがこう怪獣だと思ったんですよ、僕の中で。
いや、なるほど。
これを踏まえてですね。
踏まえて。
じゃあ歌詞の中入っていきたいと思うんですけど。うん、
ちなみにちょっとそれを思った時にさ、はい、アニメ全部見た人やったらあれやけど、最後のラスト2話で、やっぱその触れる部分あるもんね。知識欲は悪だというような。
本当に。
くだりね。
ラスト2話の、そっちにします？ラスト2話の
考察。そっちにはしないけど。
いや、僕びっくりして、あれ。
うん、あ、そうなんや。
もうほんと、ってなりませんでした？
なったよ。なった。
うん、ねえ。
うん、
あ、そっか、ネタバレ、あれ、まあ、そうね。
あれですけど、そう、ちょ、回収していくような流れ。
せやせや。
せやせや、行くんだったりね。エセ関西弁。
だから25話は全部読んでほしいんですけど、見てほしいんですけど。
そうですよね。いや、だから、いや、それにも通ずるところがあったから、
ね、
その怪獣の解釈、すごくつながった。
ありがとうございます。
うん。うん。
行ってそれからは世界を救うラジオ。今回、あ、違う。
いや、こら。
まだ、歌詞一つも読んでないから。それで歌詞をちょっと読んでいくとですね、
うん、
本当、最初ですね、もうインパクトのある歌い出しなんですけど、
うん、
読みますね。何度でも叫ぶ、この暗い夜の怪獣になってもここに残しておきたいんだよ、この秘密を、
うん、
から始まりますよね。
そう
で、この怪獣っていうのは知識欲、人間が知りたいという欲求の権化だとすると、
うん、
もうこの地っていうのは、星を見て、地動説を唱える、うん、天動説を唱える、
うん、
戦いになるわけなので、
うん、
自分が知ってしまったこの事実、
うんうんうん、
知識欲の塊となった怪獣になったとしても、
うん、
僕はこの事実を真実を残しておきたいんだ。
そう、う
んうん。これをこの秘密をっていう表現してるわけです。
そういうことか、つながるね。
で、その後、歌詞が続いて、
うん、
僕、ここが話したいんだった。いいです
か。うん、
だんだん食べる。
あ
赤と青の星々。未来から過去。
うん、
で、その次が、順々に食べる。
お
何十回も噛みつぶし溶けたなら飲もう、
うん。
で、まだ続きます。淡々と知る。
淡々と知る、
うん。知ればまた溢れ落ちる昨日までの今日。順々と知る。
うん、
何十らせの知恵の輪解けるまで行こう。なんですけど、
うん、
ここで、
うん、
僕は一番最初これ考察する前に、音が主題歌聞いて、んって思ったのが、
うん、
だんだん食べる。
うん、
順々食べる、
うん。
食べるっていう行為がですね、
うん、
何回も、ここで表現されてるんですね。
うんうん、そうね。
食べるってなんだろうって思ったんですよ、最初。
おお、確かに。
そう、本編の中、アニメの中で、食べるっていうシーンが特徴的に描かれて
る。描かれてないよね。
で、ないじゃないですか。
はい。
まあ、僕の中でパッと印象残ったのは、第1章でラファウ君が、これ、前回もバニー先生にしましたけど、うんうんうんうん、こう、毒薬を飲む。
そうね。
で、苦しまずに死んでいく。自分で死ぬという選択をしたって、
うん、
あそこは、
うん、
まあ、食べる、まあ、飲む、まあまあ、うん、こう、あそこかな、とか思ったんですけど、
はいはいはい、
でも何十回も噛みつぶし溶けたら飲むって、そんな感じじゃなかったしな、みたいな。なんだろう、これって思ったんですよ。
うん、
で、もう、さっきのタイトルで言ったように、この怪獣、知識欲を怪獣として例えてるのであれば、
うん、
怪獣ってさっきもバニーさんが言った大きいもので、うん、なんか爬虫類的な感じで、
うんうんうん、
なんか街を壊したり、
はいはいはい、
なんか何でもかんでもこう食べちゃった
り、あ、そうやね、うん、
するじゃないですか、うん、イメージとして、うん、モンスターみたいな。
そうだね。
この食べるっていうのは、
うん、
怪獣がものを食べて、
うん、
自分のものにする、血肉にするっていう行為なのであれば、
うん、
これ知識欲に例えたから、
うん、
こう理解する、
あー、噛み砕くっていうよね。
噛み砕いて自分のものにする。
はいはいはいはい。
この行為を食べるっていう表現をしてるんじゃないかと。怪獣になった自分が、どんどんどんどん食べていって、で何十回も噛み潰して溶けたら飲む。これはだから、何十回も咀嚼して、反芻して、研究して、考えて、溶けたんだったら飲む。自分のものにした。知識として取り入れた。
そうか。確かに繋がります。
でそれがその後にも続く淡々と知る、順々と知るって、この知るっていうのももう理解の行為なんで、
うん、
それは怪獣の例えと、
うん、
学者というかその研究者としての行為をこうなぞらえてるんじゃないかなって僕は思ったんですね。
そうやわ、もうなんかそうとしか聞こえてこなくなったわ。
ありがとうございます、
うん、
でこの、うん、その後半の淡々と知る、順々と知るのところも、
うん、
すごくよくてこう知ればまた溢れ落ちる昨日までの
葛藤
っていうのが、
うんうんうん、
もうまさに、
うん、
地球を中心に回ってたと思ってたという常識が覆されてい
くわけですよ、
観測により、
うん、
天体の
変わっていくんだよ。
でこう何重らせんの知恵の輪っていうのも、これはもう知恵の輪っていうのがまさにこう惑星のこの公転とか自転の例えになってるわけで、
うん、
すごく上手だなと思うんです。
確かに。
でこのなんかこう程よい距離感の比喩、例えとかがこの考察のしがいがあって、
うん、
もうめちゃくちゃ大好きで、どんどんハマってったんですけど。
いいね、その程よい距離感の比喩っていう表現も。
これまだ4割ぐらいしか喋ってない。ちょっとかいつまみます。ちょっとこれ全部言えなくなってきた。はい。
うん、
っていう怪獣の考察です。これは僕タイトルのね。
うんうんうんうんうん。
続きまして。いいですか、まだ。
いや、お願いします。
僕これ音楽っていう芸術の話もちょっとしたいんですけど、
う
ん、ちょっと前置きすいません、
うん、
音楽はアートだと思うんですよね。
アートですよ。
アートで間違いなく。でもアートっていろいろあるじゃないですか。例えば、
うん、
絵画一枚の絵とか、
うん、
彫刻で彫られたなんかとか、
うん、
と音楽が、
うん、
もう明らかに違うのがこれ僕の持論なんですけど、
はい、はいはいはい、
時間という制約ルールがあるんですよ。
おお。
絵画とか彫刻とか、まあ、もちろん時間見てじっくり見たらいろいろ発見あると思うんですけど、うん、まあ基本的にはパンと見たら一瞬でこう、
はいはい、
うん、全部見れちゃうわけ、
あ、そう、
味わえるわけじゃないですか。
うんうんうん、
でも音楽っていうのは、うん、曲が始まってから終わるまで絶対時間がかかるわけじゃないですか。
そうだね。
その時間その順番でしか、うん、味わえないものが、うん、音楽の魅力というか、う
ん、まあ確かにそんな考えしたことなかったけど
だと思ってるんですよ僕は。だから、う
ん、本とかだったら遡れるもんね自分
で。いやそうなんですよ、ね、まだ音楽もまあ巻き戻しとか早送りとかしたらですけど、うん、まあ基本的にそんな楽しみ方しないじゃないですか、うん、音楽って、うんうんうんうん、だからその始まってから終わりまでこの時間の制約があるっていうこの特徴を、うんうん、この歌詞の中で、うん、こう血のストーリーと物語となぞらえてるんですよ。
はあ、そう。
これがもうめちゃくちゃ感動的で、
うん、
喋っていいですか？
お願いしますよ。もうずっと欲してるんやから。
だから歌詞がその最初と最後、前半と後半とか次に移る表現っていうのが、
うんうんうんうん、
微妙に違ったり、音楽を聴きながらじゃないと味わえないこの変化っていうのがあるんですよ。
はいはいはいはい。
これは僕はあの音楽のとともに流れる時代の変化捉えたんですけど、例えば、
うん、
あさっきの一番最初のインパクトのある歌い出しですね、
うん
あの
うんうん、
何度でも何度でも叫ぶこの暗い夜の怪獣になってもここに残しておきたいんだよこの秘密を、
うんうんうん、
って言うんですよね、
うん、
でこれ1回目のサビが終わった後ですね、
うんうんうんうん、
あのもう1回同じところがやってくる。これ音楽でよくあるやつですね、はい、A メロ B メロサビ、はい、A メロ B メロサビみたいな感じで、
はい、
だから A メロ2回目の A メロ2番ですね、曲の2番の A メロの時にはだからきっと何度でも見るこの暗い夜の空を何千回も君に話しておきたいんだよ、うん、この知識をになってるんですね。
秘密が知識になってる。
秘密が知識になってまんね
ん。
だからこれは A メロの一番のとこでは、知ってしまった個人の秘密、
うんうん、
これが多分だから一章で言うとこの、うん、ラファウにフベルトさん、
ね、ベルトが、
うん、フベルトさんがずっとこっそり迫害を受けても続けてきた研究、うん、これが秘密なんですけど、
うんうんうん、
それが2番の A メロになると、うん、君に話しておきたいんだよこの知識をなってるんですね。
知識まで消化されてる、
消化されてる、そしてそれを君に伝え話しておきたい、
ああ
この君っていうのがもうフベルトであったりだとか、
うんうん、
あとはもう2章に行くんだったらオクジーとかなっていくわけ、
うん、
次の人にこう繋がっていくわけですよね。
そうか、明確に君に伝えるという対象がはっきりとしていってる。
だから同じサビ同じ部分のこの、語言葉であっても、
うん、
この知識を秘密を知識に変えるだけで、
うん、
この物語の変化というかストーリー性が描かれてる。
うんうん、
でそれを踏まえると、
うん、
今僕歌詞見ながら喋ってるんですけど、
うん、
あ最後ですね、
うん、
サビが続くんですけど、
うん、
サビ前かで、
うんうんうん、
だから怪獣みたいに遠くへ遠くへ叫んでただ消えていくんだっていう歌詞があるんですけど、
うん、
その後ですね一番最後の、
うん、
もう終わりの一番最後に歌う歌詞が
最後、ね
うん、今何光年も遠く遠く遠く叫んでまた怪獣になるんだって言って
さあ、いやここの歌詞ちょっと俺謎やったのよ。
ありがとうございます、うんうん、だから怪獣みあさっきの前の方がですねサビ、ま、ラスサビ前がですね、
うん、
だから怪獣みたいに遠くへ遠くへ叫んでただ消えていくんだ、うん、これだから怪獣になるわけ、知識欲にもう取りつかれて僕たちは、
うんうん、
自分の人生とか、うんまあ、周りの常識とか、
うん
よりも投げ打ってでも、うん、知りたい知りたいっていう怪獣になってるわけですね、
うんうん、そう
でも遠くへ遠くへ叫んで伝えて消えます、消えてるも死ぬ殺されてしまうってい
う、
1章2章でもう人どんどん人が死んでいくんですけど、
うんね、
でも最後の一番最後に、
うん
また何光年も遠く叫んでまた怪獣になるんだ、
うん、この
また怪獣になるっていうのはさっきの怪獣とまた別の人が怪獣になっていってるよと、だから時代は変わって次の主人公がまた、怪獣になるんだよと。
あちょっと鳥肌立った俺今。
1章の怪獣、2章の怪獣、3章の怪獣ってこうどんどん続いていくわけですよ。
これ
でもやっぱりその人間の知りたいという欲求は消せない、
うん、
途絶えられない。これラファー君が言ってた通りですね。
確かに
いやー、繋がっていってる。
いや、ほんまにこれ内容をギュッと凝縮してる素晴らしい歌詞ですね。
そうなんですよ。
すごい、
これ。大和由紀さん、一郎さん天才って言ってますけど、ほんとこれ、サカナクションの山口一郎さん言ってますけど、天才なんですよ、この人は。
天才やね。
そして、あと、4つぐらいあるんですけど、
うん。
一回ちょっと、一番言いたい締めで言っていいですか、ちょっと。
最後のところ
。はい、時間的なあれ、うん、ちょっと、あと時間余ったら、ちょっとおまけで喋らせてください。
いや、もちろんです。
これだから、つまりですね、
うん、
僕たちは、
うん、
僕たちは、僕はですね、今回、
うん、
この、歌詞を考察してってるわけですよ。
そうですね、
はい、でさっきも言ったんですけど、
うん、
このサカナクション、まあ、この怪獣という曲もそうですけど、サカナクションの山口一郎さんが書かれる歌詞は、
うん、
本当に程よい距離感の比喩、
うん、
これつまりは抽象度が高いんです
よ。ああ、その表現好き、
はい、だから具体的なことを言いすぎ、例えば、うん、ラファウがとか、
うんうん、
地動説かな天動説かなみたいなことを言っちゃうと、
はいはい、
すごい限定されて、
あ、
まあ、聞き手はさ地のアニメの曲だねで終わっちゃうんですけど、
あ、まあそうかも、
うん、はい、それも例えば怪獣という比喩を使うとか、
うん、
こうも取れるよねっていう解釈の言葉に置き換えることによって、
うん、
もう僕たち聞き手、これを聞いてる人たちのこの共感、
あ、
もしかしたらこういう何かこう今まで知りたいと思ったことが知りたげられた経験、やりたいと思ったことがダメだった経験とか、
うん、そうか、
そこのこの共感と感動を生むわけなんですよ。
自分ごとに置き換えられる余地を残す。
そうなんですか、
うん、
で僕は本当思うんですけど、
うん、
この考察っていうのは、
うん、
別に何が正解とかないと思うんですね。
確かに。
だからこの歌詞を書いた山口一郎さんが、
うん、
こう思って書いたって言ったら、まあ、それはもちろんそれで一つの正解というか正しさなんですけど、
うん、
もう歌詞というかまあそのアートも全部だと思うんですけど、
うん、
もう自分でこう考えて解釈するっていうのは、
うん、
もう無限の答えがあっていいと思うんですよ、
うんうん、確かに、
はい、でこうやってその抽象度の高い歌詞でこういろんな解釈とか考え方をそれぞれがしていい、でそれぞれがこうかなああかなこうかもしれないって考えることができる、
うん、
気づいてますかバーニングさん。
何ですか
今、
うん、
我々も、
うん、
怪獣になってます。
怪獣になってるわ。
そうなんですよ。
お前、知りたい欲が、
そう、もう知りたい、考えたい、
うん、
もう僕この取り憑かれてる僕たちを怪獣にさせてしまうという、
うん、
この曲の奥深さ。
うわ、サブカルは世界を救うラジオ、今回はこの辺で。
好きなことなら
無駄に待ってください。思わず締めそうになりましたけど、ほんまですやんか。すごいところに気づいてしまったね山田君。
そうなんですよ。
そうなの。確か
僕だから僕はもう本当ラファウとかバデーニとか、
うん、
考察研究観測を続ける、
うんうんうん、
学者のような気分になってしまってたんです、この歌詞を考察してるとき。
確かに。そうだね。これまた大和由紀さんも興味深いコメント残してくださってますけど、
はい、
最初の食べるはアダムとイブのリンゴから知識欲が始まったという考察をしてました。
うわ、面白い。大和由紀さん、
それもまた全然山田君とは違う切り口やけど、
そう、
面白いね。
面白い。ちょっと語りましょう。
語りましょう。
ミユさんも言ってますよ、
うん、
山田さんすごい深い歌詞考察最高、うん、音楽好きにはたまらんということで、
いいですね。本当にあなたは純粋に気持ちをぶつけるのが得意だ。
桜です。
コラコラ
コラコラコラ。じゃ僕はもう今回一番言いたかったのは、
うん、
もう全部言えたんで。
あ、本当に。
その僕たちも怪獣だよと、この怪獣という曲に向き合った時点で。
もうなんか人間としてこの生をこのように受けた差がなのかもしれない。
ね。
うん。
それはもうバーニングさんもね地で語ってもらいましたけど、
うんうんうん、
周りがどうなろうとも、周りのこととか常識とか世間とかも
う、うん、
全て置いていったとしても、
うん、
自分のやりたいこと知りたいこと、
うん、
好きなことを突き詰める欲求って、
うん、
もう消せないと思うんですよね。
確かに。そうか。いや、俺がいつも言ってる枠を広げてワクワクってっていうことだって知識の探求だもんね、うん、
そうですよ。だからちょっと今日の冒頭の会話とかでも、 なんかちょいちょいバリムさんそういうこと言ってくるんでちょっと言いたくなっちゃって
あ、そうかそうかそうか、
アクティブブレインの時にみたいな、そこでその話したら、はい、無知の知とか
ちょっとね、そうやな、ほんまやなとか、あ、なんか引っかかってたそこに、
そう、もう言いたくて言いたくて
うわこれまた、いや味わい深くなるわ、
しゃーなかったっすもん、
前段トーク込みでまたちょいちょい言ってくるちょっかいかけんといてや言うてほんまや、ほんまに知らんかったからね今日何を話すかは、
はい、そうですよ、え、あともうちょっとだけ喋りたいんですけど、これあれにします、アーカイブにします、
いや、じゃああと1個だけ乗っけといてもらっていいですか、本編に
1個だけかあ、じゃあこれにします、あの
決まった、
歌詞考察をしたんですけど、
うん、
これ歌詞とはちょっとまた離れちゃうかもしれないんですけど、
うん、
僕歌い方に注目するのもすごく好きで、
はい、
この怪獣の中でも、うん、あとはまあサカナクションの他の曲の中でも特徴的な歌い方をするところがあって、
うん、どこやろ、
例えば、うん、あの一番最初の、うん、まあ、これは僕の、 あの深掘りというか何ですかね、あのあれかもしれないですけど、
うん、
何度でも、うん、何度でも叫ぶで、その後です、
うん、
暗いよるの怪獣になっても、
これ特徴的やな、確かに
ですよね、
ここで切らへんもんね普通ね、
はい、そうなんです、この不自然な切り方をしてるわけですよ、うん、暗いよの後のるの怪獣になっても、これはもちろんまあ言葉リズムの流れ歌詞の流れ的にここが切るのが気持ちいいのかもしれないけども不自然じゃないですか、
明らかに不自然、
僕思ったんですよ、うん、これ
何、
夜を分断してるじゃないですか、
うん、分断してる、
ヨとルの間じゃないですか。
うんうんうんうんうん。
これこっちって天体観測するじゃないですか。
する。
絶対夜じゃないですか。
絶対夜だ。
だからヨとルの間に主人公たちはいるんですよ。
へえ。
でここを区切ることによって、ヨとルが、まあ、夜というキーワードはすごくインパクト残るわけじゃないですか。
残る。
ヨルの間ってこう、なんだ今のみたいな。
ここ切らへんもん。
うん、でここにあのこの物語のあの、うん、舞台となっている夜。
うん。
主人公たちはここで星を眺めてるんだよっていうメッセージとも取れる。
あ、
まあ、これはあの山口さんがそこまで意識してるかどうかは分かんないですけど、
うんうん、
僕はそこまで取れるなと思ったんです。あともう一個喋っていいですか？
うわいよ、もううわもう味わう時間をちょうだいよ。い
やだ。
言ってください。もっとちょうだい。
じゃあ
も
う。あと一つですね。歌い方の特徴なんですけど。サビ今回全然触れなかったんですけど、うん、めちゃくちゃサビいいんですよね、
うんうんうん、
あのこの世界は好都合に未完成、あ、この話もしたけどちょっと
こう、
はい、もうだから知りたいんだ、
うん、
でその後です、でも怪獣みたいに遠く遠く叫んでもまた消えてしまうんだ、
うん、
でその後の A メロ次 の、 あの曲はまだだからきっとなんですけど、
うんうん、
歌い方では消えてしまうんだからきっと、
繋げてるわ、
だ繋げてますよね、
確かに、
はい、ここつながってるんです、ストーリー上も。だから怪獣になっても消えてしまうんだよ、でも だから君に残しておきたいんだよこの知識をと、うん、
ここで何バトンつないでるみたいなことを
つながってるんですね、
うわ、
だからストーリーもあの言葉の何ですか、物語の意味上でもつながってるし、歌い方の上でもこうだをつなげてるんですよね、
これは、うん、分かりみが深すぎる、本当に
これだ、だから感動する
んです、そう、ほんまに消されたかなと思っても繋がって
る、だから聞いて、ね、だが繋がってるんですよ、
うわ終わったって消されたって思ってるけど、かろうじてその
だが
希望が繋がっていってるんだもんね、これね、
だ
うわだで繋いでるんや
っていう、
うん、
このなんかストーリーと歌詞じゃなくて、歌詞だけじゃなくて歌い方まででこう見せてくるという、
えぐいわ、一郎天才パート2、あ、パンはちゃんとつけましょう
ありがとうございますということで、あのまだまだあるんですけれども、ちょっともう止まらなくなっちゃいそうなので、
いや、あなたすごいです、
あの僕こういうことで考える大好きなんです、
大好きで大得意だね、あなた天才、
ありがとうございます、あのヤマルカッコさん天才って
言っておきます、
言ってください、
どうも、はい、
どうでしたかバーニングさん、
いやこれはマジで、これ僕の、まあ、もちろん解釈もあったりもするだろうけど、
うんうん、
ここまでのやっぱ深掘りできて納得させるっていうところはね、あなたはね、これ本当才能だと思う、
ありがとうございます、
うん、
これ作ったあの山口一郎さんがすごいんですけれども、うん、僕は僕なりの解釈、まあ、そして皆さんも皆さんなりの解釈でですね、
うん、
もうこう一つの 歌詞をこう一つのアートとして楽しんでみてはいかがでしょうか。
素敵。
サブカルは世界を救うラジオ、今回はこの辺で。
キラキラ生きていこうぜ。
好きなことなら胸を張れ。
それではまた。